森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るために。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。グローバルマーケティングとは、世界のニーズに応えて利益を上げること。アジアで売るためには、ものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません。日本には素晴らしい企業が多く存在します。その企業とともにアジア市場を目指したい、再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい、森部和樹はそんな思いを持ちながら、この番組を皆様にお届けいたします。
こんにちは、三枝東太郎です。
こんにちは、森部和樹です。
森部さん、引き続き大石先生をお迎えしているんですけれども、はい、今回はどういった、
大石先生、前回の続きなんですけれども、はい、まあ、そのいわゆる食品、日用品等のコンシューマープロダクツ FMCG のカテゴリーで、まあ、一つの商品で風穴を開けて、それを横に水平展開していこうということで、うん、まあ、各社さんの大手を中心に、今努力をまさにやっているところですと、はい、で今なら間に合う、今やらなければ、うん、間に合わなくなりますよというお話とあったと思うんですけどね、この一つの商品で風穴を開けていくところで成功している企業も当然あるんですけど、これの水平展開になかなかこう難しさを感じているような気がするんですけど、うん、その辺ってどうなんですかね。なんか基本的には上位富裕層向けの MT 止まりの商品、うん、例えばエースコークのベタルも違います、味の素も違うし、うん、ワンダップも違うし、感じていうのはあったとして、うん、じゃあそれ以外の買い物1社も違いますよ、ね、あったとして、うん、それ以外の会社はなかなかやっぱりその MT でまずブランド力をつけなきゃいけないこともあるんですけど、リスティング費とかなんかボロボロの費用がMT だけじゃ儲からないっていう、現実的にあるわけです、はいはい、でそこからさらに TTP になかなかこう入るところで苦労しているような印象があって、うん、でそれもチャンネル作りの難しさってあると思うんですけど、これは、まあ、我々みたいなところがそのノウハウを、まあ、エンジンをすれば何とか、うん、我々もそのお客さんを手伝いしながら、そこがっていうのが2つあって、結局そのプロダクトの捉える調整ができない、はい、うん、だからチャンネルを作ってもそこにそのプライシングの商品がはまらない、うん、でここの難しさがやっぱすごくあって、うん、かといって現地にじゃあ水生産工場を作って、現地プライス現地品質のものを出すには、まあ、工場の投資なんて数十億なんで、ね、
はい、
皆さんそんな躊躇しないですよ、
うんうん、
ただうちの会社としてこんな下げた品質の商品を出せません、社内での葛藤がすごくある。
そうですね、まあ、それは FMCG に限らず電気製品でも自動車でも、あるいは工作機械とか B2B 関連のものでもみんな ありますよね。これはもう欧米企業だってグローバルスタンダードを持っているわけで、それを下げてまで売れないぞみたいなところがあると思うんですよ。ただブランド作りが そういう形の高品質を保っていってやっていくっていうのは、ある意味供給者側の目線ですよね、はい、供給者側 その論理で、その顧客からすれば、特にその途上国のボリュームゾーンの顧客からすれば、とはいえ石鹸であれば汚れが落ちればいいと、ね、洗剤であればうちは洗濯機じゃなくて手洗いしてるんだから泡がバンバン立っていかにも洗ってるみたいな形で、昔のいわば石鹸で構わないんだと、で値段が安ければそれでいいと、でそれがいい製品なんだから、おこれはね、どこのメーカーのものか分からんけど、いい製品だから名前を見たら、何これローカルのあれじゃないみたいな。とか日本の製品はこうポンと高く高まって値段が2番3倍、3倍して、いやこれは手に優しいしね、どうのこうのとかいううんちくは垂れてるんだけど手が届かないもの、 それいくら置いたって消費者が知覚品質知覚価格でいいと思わなければもうどうにもならない。
また変な話で恐縮なんですけど、日本のペンって比較的指定書のいいものでアジアで出てくるんですけど、ジックのペンにはグリップがないです
よ。
日本のペンには必ずグリップがないですから、ね、
なるほど。
でも使い手からしたら別に僕物書きじゃないし、今ねパソコンじゃないし、
それはすごく大きな事例になるかもしれませんね。もちろんいいですよ。そういう層をその、ね、TOP の層を狙って、グリップがあるからこんなに使いやすいという形で値段が2倍しますよという、それは売り方があってもいいんですが、それで大量には売れないと、ボリュームゾーンにはもう絶対にいけないというところですよね。だからそこで発想を変えてやっていくかどうかだと思うんですよね。で現実にやっぱり今までの東南アジアで成功している企業というのは、やっぱりその高いままでそれをこうなんとかやっていって成功したっていうのは逆にないですよね。で、みんなそこから一旦やっぱりどうしたらこの価格を下げられるか、つまり現地生産するにしても、ローカルの調達を増やして、で原材料費を調達して、で化粧品になんかするとリファインを10回やるところ、日本で10回やるところを、じゃあ東南アジアでは5回にしましょうと、当然粒子はちょっと粗くなるわけで、その肌までこうきめ細かく中まで入っていかないけど、でもそれじゃないとお客さん買ってくれないんだから仕方ないじゃないかって割り切るかどうかなんですよね。そこが割り切れないと、グローバルスタンダードだから絶対にダメみたいな形で価格は高止まり、それだから当然 TT に入っていけない、ブランド力もできない。
だとすると高止まりになるんだったら、高止まりでも欲しいと思わせるぐらいのブランド力がそこに備わっているかどうか。
そうですよね。だって例えばベトナムのホンダの事例なんか有名ですけど、中国からの二輪車が入ってきて、でホンダのシェアが激減したと。でホンダはいいその二輪車を提供してるから、その中国製の安かろう悪かろうっていうのはいつかそれはダメになると思ってたんだけど、あっという間にそのシェアを奪われてしまった。確かに中国製はまっすぐ壊れるということで、ベトナムの人の中国に対する昔の反感もあってなんだけど、でもホンダがその高いままでそれを失地を回復したんじゃなくて、タイのモデルをやっぱりリファインして現地に合うように価格を下げて、ほんで品質等もやっぱり現地向けにある程度そこを作り変えてやって、値段も下げて、そこでやっぱりその湿地回復をやっていくわけですよね。でだから何もしないでただ中国の失敗を、中国企業の失敗を、濡れ手で泡で昔のその高い製品で売れたわけでは全然ないと。これはもうそのエースコックの話でもマンダムでもそうだし、みんな同じようなことをやってるわけですよね。そうですよね。
日本だとそんなに上の順位じゃない。
ね、全然違いますよね。だけど、例えばそのローカルのものはやっぱりその油が悪いんで、しばらくお店に置いてるとその即席麺が、袋麺が圧倒的にまだ多いですから、それが変色してしまうとか油が分離してしまうとか、そういう側面があると。でもエースコックのものはそれはないと。でも日本人から見るとこう付属の油をかけるとやっぱり日本みたいにきれいに馴染んでいかないんですよね。ちょっとこう浮いちゃうところがあるんですよ。でも彼らはその日本人感覚でそこまでこうやらなくてもいいと、これでも十分そのローカルのものに対しては味はいいと、それからその品 ね、お店に並べててもその変色はしないしという形の品質保証はできていると。そこの割り切りですよね。だから原材料も、ローカルで集めて、ものを作っていくというやり方になっている。で、やっぱそこができない限りはなかなか日本の品質、日本からの輸入、それは例えばね、名前挙げちゃダメかもしれませんけど、まあ、花王のねメリーズの例もその典型ですよね。今まで東南アジアではやっぱり花王の品質を保つために輸入のメリーズを売って、それはやっぱり富裕層にはすごくいいっていう形で人気があった。でもボリュームゾーンは手が届かないですね。ユニチャームさんはもう最初からそこを狙っているので、ちゃんと手の届く価格で売っていっていると。でやっとようやくここ 1、2年、花王さんも現地生産で値段をその輸入物の半分ぐらいのやつでこう出していく。パッケージ違いますけど、でもやっぱりそこでシェアを取っていこうという形で、ようやく変わってきてきた。だからそういうことをやっぱり本格的にやっていくかどうかっていうのが大きな差になってくると思いますけどね。
うんうん、狙ってるマーケティングだというとたまたま結果としてそうだったんで、うんうん、どこでそのね、鳥がガーンと引かれるかって分かんない
ですよね。中国はね、やっぱりもう1人当たり今5000ドル超えて、都市部だったら もちろん1万とか2万とかなってるわけですね。で絶対的な13億の人口がいるから、その富裕層といってもすごいマーケットなんですよ。でここだけを相手にしたってそれは結構商売になるわけですね。ダイキンだってそれはエアコンのベンツと呼ばれるようなそういうものの位置づけをやっていってもいいと思うんですよ。でもまだね、その6000万とか8000万とか、マレーシアみたいに3000万いないところの富裕層だけといったら、やっぱりどうしても市場は小さくなる。さっき言ったようにこう横串を通すことができればまだしも、
うん、シンガポールで500万人ですよね。マレーシアで
3000万人、
あとタイで6000万人、
6000万ね、うんうん、そうそうそうそう。だからそれはその誰にというその STP のまずターゲッティングをやるときに、さっき言ったように一つ一つの国で現地化だ現地化だという感じで見てると、どうしてもコスト優位が保てない。で日本の品質基準を持っていくと、もう富裕層の小さいマーケットに細々と売るしかない。でそこでまあ日本のものはいいでしょう、ブランドでしょうって、所得がみんな上がってきたら、いつかは日本、いつかはクラウンじゃないけど、いつかは日本製品とか思ってるけど、そうはいかない、うん、やっぱりボリュームゾーンで慣れ親しんだブランド、所得が上がっても結局それを買い続ける。だからそれは韓国のメーカーはもうフルラインで見せ玉としてこう高級品もあるけども、稼ぐのはそのボリュームゾーンで稼ぐぞっていうことをやってるわけですよね。
店
側
と稼ぐ商品を、
うん、
逆に分けて、
うん、
本当にこういう中でも大好きなの。この間お話ししたそのジャイアントボールのサクサク感、
はいはい、
本当その包装とか
で、
一つ一つとっても一回でちゃんと開けてる。
そうですね。
アジアに行くと開かないやつとか、開けたらわーって中身が飛び出すやつとか、まあ、いっぱいあるわけです
よ、はいはい。
飴も一個一個ご丁寧に包んであるし、チョコレートもなんか一個一個整列してるとかね、なんかそういうの大好きなんですけど、
うん、なん
かアジアだとそこで稼げない。
そういや、アジアの人もねやっぱり好きなんですよ。素晴らしいというわけですよ。それは
買うかどう
かですよ。でも買うかって言ったら、それは我々 そのインドでの調査のあれもそうなんだけど、価格を提示する前の購入意向と価格を提示した後の購入意向で日本の製品ってガラリと変わるわけですよ。だからね、いいものであってもコストパフォーマンス、バリューフォーマネーがその彼らが買えるアフォーダビリティを上回るような金額であれば、 はいいとは言いますよ。これくれるんだったらもらいたいって言いますよ。かわいいし、ね、食べやすいし美味しいし。でも買うと言ったら、いやそれだったらこのローカルの半額でこれで十分って形になっちゃうんですよ。
シンガポール以外はタイ、マレーシアではね、はい、100円っていうもので100円で向こうで行くから、はい、300円から500円っていう感覚だ、
はい、
VIP でそれやったら1000円って言われてる
ようなもん
なんで、
はい、
1000円で買わないじゃないですか、
はい、
ジャイアントコーン、いいこと言ってるわけじゃないですけどね。僕はこれで感動したんで、ジャイアントコーン、ジャイアントコーン言って るから、そういう感覚ですよね。
そうですね。
ビスター30円っていうの300円みたいな、50円とか100円みたいな。
無印も今、まあ、ロジスティックスの面からしてもどうしても日本からのこう輸出というのが多いので、まあ、作ってるのは例えば中国とかね、アジアで作ってても一旦そういう日本に持ってきてそれをこうロジ的に回していくので値段がその 50% 増しとか2倍とかになってるわけですね。でやっぱりこれでは、まあ、無印のブランドではあるとはいえやっぱりちょっと問題だっていうのでこれをどのようにして下げていくかっていうのは真剣に考えているわけですね。で今度、今月の20日に、社長になる松崎さんは、まあ、そういうグローバルなものをずっと今まで見てきた人だから、おそらくまあ、普通の人以上にその無印のグローバル化なりこの、今からの価格の是正というのをやっていくと思うんですよね。また一度またお会いしてその辺のところを詳しく聞きたいなとは思ってるんですけど、だからブランド力のある無印でさえやっぱそれを考えていると、やっぱりそれがブランドのない他の FMCG なりそれがね、そのいやいいからこの品質はいいんだからこの値段で買えみたいなふんぞり返ったってこれどうしようもないでしょうと。まあ、期待ですね。期待とともにこうオールジャパンでやっぱり戦わなきゃいけないというか、適正に競争しながらだけどやっぱりその抱えてる問題はみんな共通してるんで今みたいな話はここでもうノウハウをこうなんていうのかな隠し持ってやってたんだってもうさっき言われたように、欧米の企業だけじゃなくてローカル企業が今急速に成長してる時にね、うん、日本の数千億 の、 その食品会社が、東南アジアの4兆円の企業と戦わなきゃいけない。さっきちょっとね放送前に森部さん言われてたようにもう彼らの傘下の中に入ってしまうかもしれないという危機感がやぶやぶ。ね、だって時価総額からして彼らは優に株式交換で日本の企業を簡単に買えちゃうわけですよ、うん、だからね、そんなにふんぞり返って日本企業は品質がいいからとか言ってる場合ではない。やっぱビジネスはビジネスなので、うん、でもやっぱりその日本の質の良さ安全性これに対する神話は未だに生きてるんでこれをチャンスにやっぱりそれ積極的にその資源を投入していくことでしょうね。でどうしてもねリスクがあるし利益率下がるわけですよ。例えば花王は今連結で 9.5% の ROS を出してるわけですね。でも海外ビジネスはだいたい 3% ぐらいしか出ないんですよ。特に出ていった 2,3 年は赤字になるわけですから、そうするとこれはコンプライアンスの問題からね、今グローバル化グローバル化って言うけどもそこに行ったら利益率下がるんだと。ね、5年ぐらい前は 13.5% ありましたから 9.5% で相当下がってるわけですよ。これ以上下がると株主からこう文句言われるかもしれないけど、でも長期的に見て顔がね1兆3000億からその数兆円の戦いを今からやるかという話を考えた時にやっぱり行かざるを得ない。この辺はユニクロなんかもうそれこそオーナー経営ですから5兆円目指していくぞみたいなね言えてるんだけど、でもね、ある意味その感覚の方がやっぱり世界の中で正しいんですよ。やってますからね、そこでしてまだまだと尻叩いてますから、 やっぱりそういう視野を持って、グローバルな視野を持っても、ジャイアントと戦うという腹を決めてやらないと、日本のね、世界ナンバー3の GDP 持ってる日本の企業が、こんだけ地位が低い、例えばインターブランドのブランドランキングでも、ね、6社ぐらいしか入らないんですよ、トップ100に。さっき言ったように、おかしいでしょって、国のブランド力すごくあるのに、企業はなんでこんなに弱いのっていうのは、もう自動車と電気だけですよ、これまで日本を支えてきたのは、はっきり言ったら。
そうですよね。そこは心配もないんですけど、それ以外はものすごい差があって、
そう。
しか先進グローバル企業がアジアの、ね、3回になることがね、職人に注意メーカーが、日本のどんだけ大きいって
言
って、こんなこと言うと、小発表も、まだ十分あり得ると思
います。ありますよね。そうそうそう。いやもうね、物を売る時代じゃなくて企業を売る時代になって、もう本当に起こり得ますよ。頑張りましょう。はい、
先生、じゃちょっと長くなっちゃいましたけど、ありがとうございました。
はい、どうも、
ありがとうございました。はい、
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までお申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。